教育相談塾長に聞こう。
第33回教育相談塾長に聞こうが始まりました。今回も5万回ダウンロード記念ということでですね、スペシャル版という形でお送りいたします。マナビで作文小論文を担当している小川さんを招いた、今日は中編、今までにどんな課題を子どもたちに出し、子どもたちがどう答え、そこから、小川さんがどのようなことを感じられたのか、こういったあたりをね、今日はいろいろ伺っていきたいと思います。皆さんどうぞお楽しみに。
教育相談塾長に聞こう。
はい、小川さんこんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、今回は今までにどんな課題を、出されてきたのか、このあたりを中心に伺っていきたいと思いますが、一番なんかこう思い出に残ってるっていうか印象に残ってる課題ってどんなものがあります？
印象に残ってる課題といたしましては、作文ってプロデューサーになるという課題を私いたしまして、
プロデューサーになる、
はい、
自分が、
はい、うん、内容はですね、テレビの、番組を作りますっていうので、
面白そう、
内容でしたね、はい、番組の、放送の時間帯、
はい、
時間、はい、まあ、30分ですね、はい、ということです。あとは、視聴者の、は小学生にしましょうと、うん、皆さんと同じ小学生ということで、うん、ではそので、皆さん、ね、視聴率、誰が視聴率が一番取れるか、そういう番組をね、考えてくださいということで、うんうん、取り組んでもらいました。
視聴率のことを説明されたん
です。そうです、視聴率ね、で視聴率でどうやって視聴率を、取るんですかって言ったら、皆さんで、一人ずつ作文を書いてもらったら、ここで読んでもらって見たいっていう番組に手を挙げてもらいます。
面白いですね。
おお、ということで、それでそれを視聴率としますと。
へ
ー、はい、それに授業については何回か分けて時間をちょっと多く、通常より多く取りました。
はい、
はい、最初そんな番組作れませんという生徒さんのっていう声が、うん、教室に広がりまして、
うん、
ですけど、できますということで、うん、取り組んでくださいということで、ジャンルも、じゃあ、ドラマにしてくださいということで、
うん、
言ってくださいということで、お願いしまして、じゃあ課題を出しまって、ちょっと1週間考えてみてきてくださいと。で、翌週実際に原稿用紙に書きましょうと。
うん、
で、ということで、翌週来て書いてもらいました。うん、で、出来上がりましたねと。うん、じゃあ、来週一人ずつ、自分の中で、うん、ドラマをここで話してもらいますと。
うん、
ということで、視聴率ということでね。で、これはですね、まあ、またちょっと、私としてもですね、驚いたことでありますけど、
はい、
なんだろう、作文のね、まあ、点数がいい生徒さんではなく、
うん、
まあ、作文の内容、まあ、悪いことはないんですけど、まあ、特に目立った生徒さんではない生徒さんの方が視聴率高かったということが多いということで、
どんな点が評価されたんですかね。
中身はですね、うん、表現力が高いと、うん、まあ、伝わってるか伝わってないかっていうところがすごいですね、今回の場合は。
ほう、
内容は読んでみると、あ、素晴らしいな、なんですが、うん、話してみるとそうでなかったりすること、うん、多かったということですね。だからプロデューサーとしては、うん、その内容、脚本ですよね、うん、脚本だけではなく、
うん、
出演する人も大切だっていうこともね、なんか分かってもらえたかなっていう、うん、
なるほど、
あ、うん、仕事とはそういうもので、今書いてるものも伝える人によっては変わってくるし、伝えることも大切だよってことね、分かってもらえたかなっていう、
その高視聴率を得たその子の反応はどうだったんですか。
驚きでした。
驚きでした。
これもですね、ここドラマチックだったんですが、
どういうことですか。
一番最後の、3から3人の生徒ちょっと時間が取れなくて翌週に行きましょうと、翌週で3人で、うん、その一番最後の生徒さんが視聴率が一番高かったんですよ、
うん
うん、本人も驚いてました、
うん、逆転ホームランみたいな、
はあ、まあその生徒さんね、前の生徒さんが来て、うん、先生もう一度、練り直したいので原稿用紙をもう一枚くださいって言って、
ほ
う
ほ
う
ほ
う、
生徒なのか、
はい、ほうほう、で書き直してきた生徒さんだったんで、あ、やはりね、それで本気で自分で取り組むっていう姿勢がね見えたの、それはね、うんうんうんうん、嬉しかったですね。
嬉しいですね、はあ、それを引き出した小川さん見事ですね。
はあ、うん、私が引き出して周りの雰囲気というか、うん、あの視聴率を、まあ、取りたいという思いもあったんでしょうね、うん、視聴率を取りたいって
面白いなユニークだな。
そうね、自らのやりたいという気持ち、うん、もっといいものを作り出したいという気持ちが、ね、うん、引き出されて、やはりそれが結果としていたと思うんですね。
やっぱりそのトレーニングをやったおかげで書く力ってアップしたんですかね。
アップしてます。その
次の課題ではやっぱりもうみんな意欲がちょっと違ってきた、
はい、うん、まあ、その講師生徒、生徒さんも、うん、やっぱり内容がですね、うん、なんで変わってきました。
そうですよね、
はあ、変わりますから、書くことに楽しいというか、うん、内容
嬉しい、
もういいものっていう、うん、クオリティの高いものを求めたいっていう点がね、うん、出てきたように感じ
られました。おお、そこに気づいたか、素晴らしい、
ね、
うん、
書き方を教えることはできますけど、うん、楽しさって教えることがね、感じてもらうしかないかなと、そこをその中で感じてもらえたかなというふうに思いました。
感じるっていう要素ってすごく重要なんですよね。でも多くの指導者がそこをほとんど気にしないで、こう部下とか生徒とか、教えられる立場の人に伝えようとするので、なんかうまくいかないところがあって、そうなんですよね、感じる授業ですよね。なるほど。それって小学生の授業ですよね。
小学生です。
小6の新聞作文、はい、なるほど。他にはどんな課題が印象に残ってます
か。ですね、まあ、最初の方にやったことで、自分の見つめるワークっていうと、まあ、定期的に私やってる、その一番最初のワークがすごい一番印象に残ってまして、
何ですか何ですか、
まず自分の才能を見つけてくださいっていうことをワークとして出したんですが、うん、
才能を見つける
、はあ、今まで質問されたことないことが出てきた、うん、ということで、うん、分かりません、書けませんっていうふうな答えがね、うん、たくさん出てきたんですけど、
うんうんうん、
まあね、その中で何が最
初、考えたこともない
です。考えたことないですね、うん、はい、
それは書けないな、はい、うん、でどうなったんですか。
その質問の中で、一つ、自分が、苦手だと思ってたこと、できないと思ったことって何ですかっていうことを書いてもらう。それが何と才能と関係あるんですかっていう質問されて、とりあえず書いてみてください、
うん
う
ん、
ということで書いてもらって、ですね、私は人にね、から非難を受けると思って、強く人に言うことができませんでした。それが私の、まあ、悪いところというところですよってことで、あ、それも才能ですよっていうお話をしたんですね。人のことを分かって、その相手が傷ついたかって分かる、そこに敏感な気持ちがあるからっていう、ね、それも才能ですよ、あ、そうなのかっていうことをね、分かってもらったっていう。
なるほどね、はあ、自分の苦手としているものがある意味呼び水となるというのか、はあ、そこがフックになって才能に気づいていくと。面白いな。子供たちも目から鱗だったんじゃないですか。
そうですね、まあ、その最初の頃は全く理解できないのでそうですかという、その、うん、まあ、言うのは情報としてなんか聞くということになってきたと思うんですけど、うんうんうん、そういうふうに、まあ、先ほど言ったプロデューサーになるとかね、そういうふうにいろいろなようにその、自分から発信するとか、そういうことの中でね、うん、か自分の才能って気づいてきてると思うんですね、うん、その最後に講師としてった、生徒さんになりますけどね、こういうね、自分で気づくっていうところと結びついてくるとね、いいかなっていうふうに思って、その課題もそういうことにね、視点を当ててね、出していってるところですね。
そうですよね、はい、自分の強みを分かってる生徒ってやっぱこう力のかけ方が上手だったりするところがあるので、うん、なんだろうな、うん、文章なんか本当によく現れると思うんですが、こう起伏が出てくるっていうか、はあ、なんかこう自分の長所が分からない人のこの作文ってこうフラットな感じ、何度も分かりますか。
はい、分かりますね、
うん、ね、なんかこう 力の入れどころがどうなのか分からなくてどれも平らな感じがして、はい、のっぺらなんとしてる、
はい、
試験では通るのかもしれないんだけども作品としては全く評価されないっていう。
そうです。
だから長所を自分の長所を掴んでる子の方が作品としてすごく面白いんですよね。でそれもやっぱ書いていって楽しいですしどんどん上手くなっていく上達しやすいんですよね。
はい、
はい、中学生では何かこう面白い課題とか印象に残ってるのってありますか？
中学生ですね、夏休みの途中ということで私ちょっと、生徒さんにも、まあ、前回の話で魅力を語るっていうところの中で、うんうん、一人でまず考える魅力自分のついて魅力を、まあ、自分のついての魅力を考えることですけど塾の、いつも会う、友達の中から、うん、自分の魅力を語ってもらいましょうということで、うん、語ってもらったということをやったんですね、うんうん、中には、同じ学校の生徒さんじゃないで あまり交流がないという、
うん、
だから印象、はい、どういう印象を持ってるかっていうところがほとんどになるんですけど、そういうことも語ってもらって、うん、ああそうなのかって新しく自分の印象として、知ることもあった生徒さんみたいに逆にああもうそれはもうずっと言われててそれ受け取れなかったんですっていう説がいらっしゃったんですよ。
受け取れなかった
受け取れないです。もうそれはいいです、うん、悪い内容ではないのに、うん、私はそんな、人ではないですというところがあったんですが、最後ね自分の魅力を語ってもらうところではそうだったんですけど前からそうだったら少しずつ変わってきましたっていうことを生徒さん言われた時に授業の中で、うんまあ、今までその自分の見つめるワークも中学生でもやってきたんですが、うんうんうん、そこの中で自分と見つめ合うことの中であこれ受け入れてもいいのかなと少し思い始めてきましたっていう生徒さんがいらっしゃったのでね、ここはねもうやっぱり自分と向き合ってあとなおかつ他の人からの評価とこう合ってくるようなとね、少し出てきたんじゃないかなと思うんですね、うんまあうん、それはやはり自分とあまり向かい合ってなかったからではないかなと私は思ってましたので、それがね少し
あそう思います、
はい
うんうんうん、その子にとってみても何だろうこう自分は進んでいいんだとか何かある意味扉が開いたようなこう前に進めるようなこういいきっかけになったんじゃないですか、
ね、そうですね、
パッと目の前が変わらなったような、はいへー面白いな。
その生徒さんはやっぱり作品の中の今、うんおっしゃったように起伏のある、うん、あの内容になりました。あはい、
うん、
自分が自分
に気がつい
て、そうですね、作品に出てくるもんだなっていうことが、
はい、自分を見つめて自分を知るとやっぱりなんか表現力が上手になる、
はい、
それが結果的に作文力を上げてるんですね。なる面白い。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
教育相談、塾長に聞こう。
皆さんいかがでしたでしょうか。いや小川さんの授業興味深かったですね。特にプロデューサーになってみようっていう課題、あれはですね僕も参加したいと思いましたね。で子供たちの中に入って視聴率コンテストの中に、ね、一緒に受けてなんか勝ちたいなって気持ちがなんかムクムク起き上がってきたんですが、第2回があれば僕もちょっと入れさせてもらおうかな、そんなことも思ったりもしました。では次回はですね、小川さんがこの後今後ね、子どもたちの書く力をどのようにこう引き伸ばしていくのか磨いていくのかということについてですね質問していこうと思ってますので楽しみにしていてください。今日はありがとうございました。
教育相談、塾長に聞こう。